Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生島ポッドキャスト第337回ということで、MC の石本です、うん。そしてもう一方、この方です、うん。
三菱重工です。
あ、そうですね。川崎じゃなくて。
あ、そうか。すいません、間違えました。
はい、大丈夫です、はい。はい。ということで、ニュースの方にこの後繋がっていくとは思うんですけども。はい。ね、はいはい、ということで、いよいよ6月に入りまして、うん、本格的に蒸し暑く、
はいはいはいはい、
なってきましたけども。
ちょっと湿度上がってきました、
ね。そうですね。はい。
でもまだ梅雨入らないですね。
そろそろまあ大体南九州がもう入ったっていうから、まあ今週来週ぐらいな、ね、
今週なんか天気予報見るとそれなりに晴れが、
まあそうですね、
髪切った、
はい、あ、切りました、はい、いつもこれ本当に梅雨の話なんですけど、
はいはいはい、
まあ癖毛なので、はいはい、梅雨前になると1年で一番短くなる、
なるほどなるほど、チュルチュルになる、
そうそうそう、頭がですね、朝起きたらもう爆発するので、
は
い、で仕事してたらまた爆発するので、
うちの妻もそう、
あ、なるほど、 なので、
あれ、それはもしかしてどっかの、はい、バンドのファンの人はみんなチュルチュル
って、ね、ああ、そうかもしれないそんなギタリストもそうなんですね、はい、ということなんですけども、うん、今週ですね、
はいはい、
先週はちょっと僕と福山先生一つずつちょっと、はいはい、ネタをちょっと話していけたらなと思うんですけども、先週福山先生ちょっととあるランチを、
うん、ああ、はい、そうなんです、
食べに行ったという話、ちょっとこの話、はい、ぜひ聞きたいなと思って
まして、正田さんがなんかランチを始められ、はいはいはい、また復活、昔はされてましたもんね、
はい、うん、そうですね、はい、
それでなんか復活されたってことなので、はい、まあ、ちょっと知り合いの方がインスタで上げられたので、
はいはい、
それにつられてステマにつられて、
はい、そのピンときましたけどね、
それでちょっとちょうど何だろう、放送体の関係で子供たちも学校だったので、終わってそのままじゃあ行こうかって、
そうなんです、放送体がある時は、はい、出ない子たちも学校があるわけ、うん、
みたいです、
なるほど、はい、公平にするためみたいな、そんな、
う
ん、
まあ日本っぽいよねそれはうちでも話になったんですけど、はいはいはいはい、日本っぽいですよね、はいはいはい、なんかね、そこ、そ、うん、はい、そうしてもなんだろうみたいな、
は
い、
例えばそんなシステムで言ったらですよ、うん、学校が甲子園とか出るじゃないですか、
はいはいはいはい、
甲子園で試合がある日は全員出校しなきゃいけないのか、だからそんな、
なんかありそうだよね、でもほら、はい、野球だけほら違うじゃないですか、
そうですよね、
あれは何なんですかね、
野球だけいつもですね、
そうそう、なんか野球だけ別ですよね、
はい、
これね、よくわからない、
例えばそのサッカーとかだったらインターハイもあって、冬に大会があったり
ありますよね、
だからインターハイも野球があって、うん、かつ甲子園もあるとかだったらなんか話が分かる、
そうそうそう、分かる分かります、はい、そうなんですけどね、なんでなんでしょうね、
そう言われてみたらですね、
なんかね、高野連だけなんか別の感じなんですかね、ま
あ、なんかそういう特権、なんかこれで言ったら怒られそうな気がする
ね、まあ野球がこうあれじゃない人たちからすると、はい、うんって思うところがね、
それは確かに思いますね、今そう言われてみればって感じですね、
はいはいはい、
ということでちょっと文句が来ないうちにですね、うん、ちょっとマサラさんの
感じの方が、なんかね、カレーとかね、はい、なんだっけ、生き牛ハンバーグ
が
ありまして、
はいはいはい
はい、1時半までやってるって、
あ、うん、予約とかも、
いや、大丈夫みたいですよ、
あ、そうなんですね、うん、それは週末限定とかじゃなくて、
いや、どうなんでしょうね、はい、インスタかなんかに上がってたのを見て、
はいはい、あ、なるほど、
フェイスブックかなんかにも上がってましたもんね、
あ、そうですか、はい、あ、ちょっとリサーチしておけばよかったですけど、
それを見て、はい、ちょっと行ってみようかなっていう形で、はい、なかなかね、この時で夜行く機会が、はい、
そうですね、で正直さんのところに行くと、なかなかお酒を飲んでってなるので、ちょっとなかなか大変だったりもするので、
そう
なんですよ、夜ちょこちょこってわけにはなかなか行かないですもんね、はいはいはい、
なので、はい、まあ、ランチとかいいんじゃないかな、
あ、そう
でもランチ食べれるとか増えましたよね、は
い、そうです ね確かに前観光客の方から伺ったのが、うんうん、10連休の時ですね、うんうんうん、ランチがめちゃくちゃ大変だったっていう話を聞いて、
そうですよね、
はい、結構普段ランチをしない例えばポットさんとかですね、うんうん、ああいうところもランチをされたりとかですね、うんうん、なんかしてたりしたので、
そうなりますよね、はい、でも結構昔に比べては増えたなって感じがしますよね、
そうですね、はい、
昔なんかぐるぐる回ってましたもん
ね、うん、確かに、であとはさっき言った連休とかもそうですし、正月、はいはい、もう毎回恒例だったのは、
ね、お正月が空いてないってね、
僕みたいに一人で
難民になった
り、そうそう、難民になったりとかですね、そん なで惣菜を買い求めに行ったら、ねはいはい、あの10人前みたいな惣菜とかですねそんなのばっかりになって
なるほど正月とかね
そうですそうですあので結局最後はほか弁とかですねそんな感じだ
ったほか弁もすごい行列
そうなんですそうなんですそうなんですだから今はすごくありがたいなんで、はいはい、そしたらじゃあ正直さんランチじゃあ結構正直さん定番の、うん、あの美味しそうなメニューっていうのが食べれるわけですね、はいはいはいはい、
パスタとか、はい、カレーとか、はいはいはい、あとはチキン南蛮とか、はい、あとはハンバーグとかありました、ねはいはいはい、ちょっとあのバッと思いつくだけで、はい、そんな感じでした。
正直さんの料理は間違いないと思いますので、うん、
しかもあ
の
カレーに、はい、あの200円でこうずっとトッピングが、
はい、あ
できる
のでなるほど
カツ入れたり、はいはいはい、ハンバーグ入れたりとか、はい、あの好きなようにできるということです、はい
ぜひ皆さんですね、はいはいはい、ちょっとあの遠い宣伝したらちょっと僕が行く前に混んでもらったら困るちょっとあの先に行きたいなとは思うんですけども、ね、はい、はい、というその正直さんランチのご報告いただきましたけども、うん、私はあのちょっとあの久々にあの築地に
ほいほい
あの、豊洲でした
はいはいはい
この前の話あのツイッターでツッコミが入りました、はいはいはい、豊洲ってですねはい、はいはい、ちょっと豊洲でじゃなくてですね、うん、あえて築地の方に場外の方にしかも日曜日に
何それは、はい、あのネズミを取りに、
じゃなくてですねで築地に行ってきたんですけども、はいはいはいはい、まあ、なんで築地に行ったかとそれをちょっと逆算していきますと、うんうんうん、まああのちょっと仕事があったんですよ、
はいはいはい、
東京で仕事があって、はい、でもそれがほぼ1割2割ぐらいで終わって、はいはいはいはい、でそれで、その後はFC 東京対大分トリニータ
を
見に行ったらですね、もうちょっとこれは一言だけ言わせてもらうとですね、もう久保君は日本にいない方がいいですもうちょっとですね次元がちょっと違うことになってましてですね、
はい、そういうことか。
もうですねまあメッシがですね、はいはいはい、いたらもうそのチームはもう別次元のチームになるわけですよ、
うん
うんうん、もう日本ではそれぐらいのレベルまで来てるかなと思うぐらいですね、もう本当に久保君一人でもう
なるほど
もうチームが違うっていうぐらい。
そうなんだ、はい、やっぱそうなんだよね。もう土日今週の、
はい、
昨日一昨日行ったってことですか。
そうです土曜日ですね。
あ土曜日から、はい、私も先週あの東京にいました。
あそうですか、はいはい、あそうですか。じゃあ宮見市だったかもしれないですね。
そういや、はい、火曜日だったんで平日にちょっとお祝いが、はいはいはい、ありまして。
ああ 見ましたあの、はいはい、ボスノっていうおっしゃってた、はいはいはい、
とんでもないとこ貸し切りって。
なるほどなるほど、
あんなとこ貸し切る人はいないぞ、はい、って話ですけどね
それだけ偉大なボスということで、
あ、は
い、
もうね、獣医界では知らない人はいないんでしょう。
あ、そうそう、はい、そこまでなんですね、
はい、じゃあ唯一、はい、まあ最近はできたんですけど、はい、20何年前から唯一民間病院で放射線治療器があったんですよ。
はいはいはいはい、
それずっとそこ一箇所だけだったので、
はいはいはい、
最近はちょっと 2,3 件増えたかなぐらい日本全国 で、 です、ね、
あ、でもそれでまだ 2,3 件っていうレベル、
ね、そうですね。あ、まあ大学病院にはありますけど、ね、はいはいはい、民間病院で持ってるのはね、はい、なかなかその免許取ったりとかが大変なので、
RI はどうしてもいろいろですね、はいはいはい、持つだけでも大変というか、そうですね。
動物の世界、まあ、最近ちょっとできるようになりましたけど、はい、あれもできなかったの、ラジオ の、 あの飲み込むやつもできなかったですね。やると放射性廃棄物になる。
そうですよね、はい、
まあ、あれも法律ちょっと変わりましたから、はい、うん、なかなかいろんなことが、はい、とんでもないお店を貸し切って、
は
い、
なるほどなるほど、そこら辺はじゃあ、まあまあそこら辺で、はい、であ、じゃあちょっと話が戻りますけど、うんうんうん、で、FC 同業さんを見たんですけども、うん、本来の目的はですね、はい、チャンピオンズリーグ、
はい、
UEFA チャンピオンズリーグですね。僕が、はい、大分トリニータも好きなんですけども、はい、海外でトッテナムホットスパーっていうチームが好きなんです、
はいはいはい、
で、それが今回決勝に進んで、初の決勝進出ということで、
はいはいはいはい、
せっかくこのタイミングで東京行くしと思って、うんうん、どっかで観戦会とかやってないかなと思ったら、200人のトッテナムファンで集まって、それで応援しようっていうイベントが見つけて、これだと思って、それで、1時から、
はい、
午前1時ですね、
はいはい、
1時から試合終了までというイベントですね、うんうん、もう完全に
土曜日、
はい、土曜日、はいはい、そのだからちょっとですね 2,3 時間J リーグを見たと仮眠をして、でそこから向かったような感じなんですけど、
すごいな、
で今月曜日ですけどまだレムさんを引きずってる。
なるほど、はい、今日はお仕事
で、そうです、はいはい、でそれのそのままで築地に行ったっていう話なんですけども、なるほ
ど、なる
ほど、で朝要するに朝ごはんを食べるっていうところでですね、で門前仲町だったのでそれに行ったんですね、だから近かったっていうのも、はい、あったんですけども、でそれがですね、うん、もう本当に日本人だけじゃなくてですね、結構、はい、5分の1ぐらいは外国の方で、もう本当 地元のファンで、うん、今にあの日本にいる東京にいるっていう方で、うん、まああの人たちよくF ワードを連発してますね。
なるほどなるほど。
もう僕ですね、四方が完全に、はい、外国の方っていうシチュエーションで見てて、もうテンションが最初から高かったんですけども、うん、試合が進むにつれて、うん、まあ相手方のリモプールの選手が映ると、はいはいはいはい、もうF ワードで、相手の選手みたいな、名前みたいな。
なるほど。はい、指は立ってないですね。
もう そんな環境もありながら、相手がちょっと汚いファウルでもしようもんならもう。
そんな感じで、
ね。はい、ちょっと現地の気分をですね、味わいながら。
カエンミンとかそういうのはなかったです。はい、飛ばなかった
です。あっちはですね、イタリア系のファウルなので、はい、今回イギリスだったので。
なるほど。
はい、ということで、まあ残念ながら試合を負けてしまったんですけども、はいはいはい、っていうか、1日に2回も負けてしまうという、ね。はい、辛い東京だったんですけども。
なるほど、なるほど。は
い、でちょっと寝不足も残ってる中、うん、今夜もですね、また寝不足になるようなイベントが、はい、
なるほど、なるほど、ね、そっかそっか、そうですよね、はい、何でるんでしょうね、なんかあれが終わるって話ですね、
iTunes が終わるって、ね、ちょっと先に ご存じじゃない方に説明します。はいはいはい、いつも言われるんですよ、話がですね、はい、まず説明をしてくれって言われるので、うんうんうん、WWDC、うん、ワールドワイドディベロッパー、うん、カンファレンスですね、はい、要するにアップルですね、アップルの新製品を、はいはい、の発表会といいますか、うんうん、開発者向けのですね、開発者向けにこういうものをソフトウェアとして、まあ、最近はですね、うん、ソフトを出しますから、うん、それに対応してくださいね的な、そんな感じなんですけども、
アップルぐらいですよね、大昔からやってるん
です、ね、そうですね、
はい、それを真似して他のところがだんだん
やりましたよ ね、 今ですね、
今はもうね、 Facebook もやってるし、はい、Amazon もやってるし、はい、いろんなとこやってますけどね。
で今回はまあ、iPhone を動かすための iOS だったりとか、はいはいはい、Mac を動かすための MacOS だったり、うんうんうん、Apple Watch を動かすための WatchOS、うん、あとはApple TV の TVOS ですね、うんうんうん、ここ2年ぐらいその4つのアップデートを報告するみたいな、そんな、
あれなんか一緒にはならないんですかね、はい、今回は
今回はまだ
ならないんですかね。
でもですね、ちょっとシームレスになるのは、噂になっているのは、うん、iPad が Mac のサブディスプレイ化できるっていうのを、そのオフィシャルで、今でもアプリを使ったらできましたけど、そこら辺の機能がつくんじゃないかとかですね。で、まあ今回なんか見てても目新しい感じはないんですけども、こうなんかですね、やけに今回静かだなっていうところも逆にあるんですね。
なるほど、ちょっと期待した
いですね。ちょっと逆に期待、ね、久しぶりに、なんか最近はもう、
最近はもう先にこう大体もう情報が漏れて分かっちゃうんですよね。だから今回もなんかなんだっけ、画面が出てたとか言って、
はい、あ、そうですね、はい、でさっき福山先生が言ったような、その iTunes がなくなるとかですね、うんうんうん、なんかそういう話もあったりとかしましたけど、
昔は絶対なかったんですけどね、はい、ジョブズがいた頃って、はい、漏れるって絶対なかったですもんね。
そう、徹底されてましたもんね、うん、はい、も
うわざとなのかな
って、あれがリークとかあったら、もう逆に回って回ってその人の首が切られる
とか、そうそうそうそう、
本当に徹底されてましたもんね、昔はですね、うん、でも今回は本当に、なんか目当たり、あんまりにも目新しいものが漏れてこないので、なんか、
ちょっと
なんかとか思いながらも
ね、
ね、はい。
ありますよね。
まあちょっと前からさっき福山先生も伺ってた通り、Mac と iOS をシームレスにするっていう話はちょっとずつ上がってて、もしかしたらそこら辺の、
ある
なんかとかですね、ちょっと思ったりとかですね。
なんかね、はい、楽しいものが最近ね、ワンモアスイングないですからね。
そうですね。で、今ちょっと僕軽い時差ボケ中なので、はいはいはい、そのまま時差ボケのまま。いいそして明日も支障が出るから、
なるほどね、
はい。はい、そんな感じになるかもしれませんけども、はい、 はい、 はい、はいはい。そんなこんなでまた今週1週間頑張っていきたいと思いますと、うん、はい、いうところでオープニングの方無理やり終わりたいと思います。
イキシマニュース。
このコーナーは、イキ新聞、イキ新報のニュースと、イキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではニュースの方、オープニングすいません、喋りすぎてしまったので、はい、で、今日は行き来情報通信、プラザ通信もありますので、うんうんうん、ニュースはちょっと急ぎ目で行きたいと思います。うん、とか言って、急いで行ったら、ネタがなくなることがなっちゃいけないので、まずは一つ目なんですけども、うん、オープニングでもちょっと話がありましたけども、
三菱じゃない。
はい、川崎重工ですね、はい。川崎重工が25年ぶり超高速線を建造へということで、うん、これはまあ、川崎重工のニュースですけども、これはもう息にも思いっきり関係のあるニュースでして、うん、なぜニュースとして関係あるかと言いますと、すいません、ちょっと寝不足で、舌がまめってないですけども、超高速旅客船、うん、川崎ジェットフォイルの起工式を神戸工場で開いたと、うん。ジェットフォイルの建造は25年ぶりで16隻目となると。ね、はい、はい。はい。東海汽船と鉄道建設運輸施設整備支援機構が共同発注した新造船、うん、東京竹芝桟橋、竹芝ですね、うん、と伊豆諸島の間の旅客輸送に投入される、うん、で船 の, あの値段は51億円、うん、2020年6月に引き渡す予定だということで、うん、はい、これがなぜ息に関係あるかと言いますと、息のジェットホイール、皆さんご存知の通り、だいぶちょっ と,、
うんうん、
老朽化が、
ね、はい、なんか結構なんか止まることが多くなりました
、ね、そうですよね。で、この川崎重工さんのジェットホイールを使ってるわけですけども、そうそうそうそう、どうしても、その、離島路線っていうところのですね、うん、そのジェットホイールをじゃんじゃかじゃんじゃか作るような、
ね、数がね、はい、ないからね、
サービスでもないので、だから、これが、川崎重工さんに、まあ、ある程度まとまった発注がないと、
そうみたいですね。
はい、これが作れないっていう話だったんですけども、うん、はい。
まあ、多分裏で発注の目処が立ったかなんかでしょうね、
はい。一応、最後のところに書いてあるのが、船齢、うん、船の年齢ってですね、船齢って呼んでいいのか分かんないですけど、船齢が高くなった旅客船の代替ニーズも増えていると、うんうんうん、ということで、おそらくまあ全国各地でそういうニーズが増えていることで、はいはいはいはい、川崎重工さんとして目処が立ったっていうところがですね、
そういうことですね、おそらく25年ぶりだから、はい、一番最後に作ったのやつでも、はい、25年はもう経っちゃってる、
ね。経っちゃってるわけですね。
40年ぐらいって言ってましたね。
息のジェットフォイルって、それぐらいじゃないんですかね、25年。
いや、もっとでしょ。
もっと古いですか、そうですか、
うん。ボーイングだから、多分、はい、戦歴40年かなんかが、リミットかなんかって言われ て, て、はい、
ああ、なるほど、なるほど。
もうそろそろそれに近づくなってきてるので、うでね、はい、どうするかって話になったんですけどね。40億ぐらいって聞いてたから、はい、50億。まあ、ちょっと一石十億ぐらい高くなってるかなっていう感じはしなくはないですね。はい、
で、その、今、寿命っていうところもあるんですけども、うん、今回ですね、その一台、一石作られて、20年春。うんには一石の受注を目指している、うんうん、で今後は 1,2 年に一石のペースで受注権昔はなんか2石ずつとかですね、なんかそういう感じで聞きましたけども、要するにまあ1年一石ぐらいのペースということは老朽化した場合は早めに逆に
そうそうそう
ですね、はい、申し込んどなきゃいけないっていうことですよね。
まあ多分単独ではあれなんで、はい、補助金とかそういうのは作れないですね。
タイミングとしてですね、
まあ、今回も、はい、どっか入ってましたよね。
はい、
そこが合同で発注して、
これですよね、鉄道建設運輸施設整備支援機構ってやつですよね。はい。という、まあ、離島新報とかもですね、はいはいはいはい、あったりとかするね、そういうもしかしたら補助とかもですね、うんうん、
い
けるかもしれないしですね、うんうん、っていう、いうような感じで、このジェットフォイルですね、継続に向けて、ちょっと、
少し光が
見えてきたということですね、
うん。どうなるだろうって話になってます
ね。そうでしたよね。はい、うん。ということで、このニュースは、また追って、
ね、
はい、
続報
ですね。
アルミっぽかったですよね。
そうですね、なんか、ね、そうなんですよ。見たらですね、銀色の船で、
そうそうそうそう、まあ、
ここから、
ね、
はい、いろいろカラーリングとかされるのが、うんうん、まあ、確かにジェットフォイルでいろんなところで、形は一緒だけども、はい、色はいろいろ違うわけですよね。そうですね。
もともと、軍事用ですからね、はい、ジェットフォイルって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へぇ。
軍事用で作ったんだけど、はい、ボーイングさんが。
はい。
でも、一回あれ着水すると、登れないじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。はいはい。
的になるって
言って。ああ、なるほど、なるほど。
使えなくなったのを、はい、民間用に、なんか、旅客船として。はい。っていう話は聞いたことがありますけど、
ね。それこそあれ、この前ですね、その築地の後にちょっとお台場に寄ったんですけども、はいはいはいはい、今お台場あれがあるんですね、水陸両用の観光船みたいなやつで、で、それで、あれ、初めて見てですね、こんなに普通に海に入っていくんだっていう感じで。
タイヤいっぱいついてて船みたいな先が尖ってて、そのままなんか川みたいなところに入っていく
やつ、ね。そうです、そうです、なんかちょっとサンダーバードみたいな、なんか、そんな世界でちょっと面白かったんですけども、はいはい、というところでですね、すいません、うん、ちょっと、 もう一個ニュースがあったんですけども、うん、ちょっと駆け足で、うん、ホタル観光、観光地、これはもう今言っとかないとですね、うん、もう来週は旬が過ぎてしまうかもしれない。そうね、ね、毎年恒例の壱岐高校のホタルマップですね、はいはい、今年も発表されて、うん、で、これ今市のホームページに行ってもらうと、壱岐市ホタルで検索してもらうとですね、もう、はいはいはい、この壱岐高校のホタルマップにたどり着けますので、うん、で、まあ今、やっぱり壱岐で一番有名な清水橋だったりとか、うんうんうんうん、いろんなところですけども、もう、A ですね、うん。一番いっぱい見れるよっていうスポットも増えてきてるみたいですので、うんうんうん、よかったら。
ちょっと旬を過ぎてきたかなっていう感じみたいですね。
そろそろ急がないとですね、はいはい。ということで、これを聞いた方はもうすぐにでも計画立ててですね、はい、見に行っていただけたらなと、うん、はい、思っております。壱岐高校の皆さん、本当に毎年ありがとうございますと、うん、はい、いうところで、ちょうど、はい、時間になりましたね。ということで、この後は、壱岐情報ブラウザ通信をお送りしたいと思います。はい。それではですね、生き生き情報プラザ通信を今週はお送りさせていただこうと思うんですけども、生き生き情報プラザ通信といえばこの方です。自己紹介よろしくお願いします。
はい。生き市福岡事務所若宮です。
はい。久々に顔合わせ
て本当そうですね。
はい。収録ということで、はい、今日はよろしくお願いします。はい、というところでですね、今日は、もう、6月に入ってですね、もうすっかり暑くなってきましたけども、はい、6月限定のイベントがあるということで、ちょっとお伺いしたいと思います。ご紹介の方よろしくお願いいたします。
はい。生きの食材を使ったですね、はい、フェアをやっていただくということで、はい。6月1日から、はい、すでにもう始まってますけども、はい、限定で、壱岐の食材を使った、フェアを、
はい、
はい、今日ご紹介したいと思います。
はい、こちらのフェアというのはどこで、行われるんでしょうか。
はい、天神のソラリアステージの地下2階に、はい、パーラー小松さんということで、はいはいはい、まあ、壱岐のサポートショップに、
はい、以前もちょっと紹介していただきましたね。
そうですね。はい。はい、そちらの方で、はい、今回フェアの方がお願いできましたので、はい、そちらの方の告知になります。
はい。今、通りでと思ったのがですね、ちょうどですね、5月の31日の日にですね、ちょっと博多から、壱岐から博多に渡りまして、で、天神のソラリアステージの2階僕はフラット歩いてたんですよね。ご飯食べようかなと思って。そしたらですね、はい、パーラ小松さんの前にどでかい福山雅治さんの壱岐の、ポスターが貼ってあるとか飾ってあってですね、それで何かやるのかなとちょうど思ってたところで、
はい。
はい。まさにこれだったわけですね。
そうですね。はい。5月31日、まあ、前日にその、はい、福山雅治さんの、はい、まあ、サルをバックにしたですね。はい。ポスターもお店の方に掲示していただけるということだったので、はい、夕方、はい、持って行ったところだったんですね。
じゃあ僕は行ったのがですね、7時ぐらいだったので。
あ、はい、そうですね、その数時間前に。
あ、じゃあこれニアミスだったわけですね。
そうですね。はい。
はい。というような小松さんのフェアなんですけども、じゃあ具体的に壱岐の食材フェアということなんですけども、どういうようなメニューでどういう食材が使われるんですかね。
はい、少しいくつかご紹介したいんですけども、はい、まず壱岐牛を使って、はい、ローストビーフのカルパッチョ仕立て。
はい、こちら写真があるんですけども、ね、間違いなくうまそうなやつですね。
そうですね。はい、これもう限定というかですね、はい、お店の方では常時出せる、はい。
ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。あとはですね、イキサンアスパラガスの、はい、グリル。
はい。
島の卵のビスマルク風ですね。
はいはいはい。夏アスパラがそろそろ始まってくるぐらいの時期なので、はい。
そうですね。
これからいい時期ですね。はい。はい、
美味しそうですよね。
はい。
はい。あとはですね、イキサンヤリイカのフリット。
はい。
自家製アイオリソース、
ね。はいはいはい。イカもですね、イキのヤリイカの博多の方は美味しいですので、ぜひ食べていただけたらですね。
はい、ね。はい。はい。あとはイキ牛を使ったステーキだとか、
はい。
ビーフカレー。
カレーはぁ、は
い。あと、イキサン豆腐のクリームチーズ。はい、チーズ豆腐ですね。
はい、
塩ウニを乗せてというです、ね。
はいはいはい、はい、はい。
これもイキサンのお豆腐をきれいに裏ごししてですね。
はい。
クリームチーズ豆腐を作っていただいたものに、まあ、塩ウニを、
はい、
トッピングしてると、
ね。なるほどなるほど。
ね。はい。
もう今のところウニ、イカが出てきて、アスパラが出てきて、イキ牛が出てきて、もうなんかオールスターみたいなですね。
そうですね。
そんな感じになってますけども、はい、こちらを見させてもらうと、地魚。
そうですね。
本日の壱岐の地魚っていう感じで黒板をご覧くださいって書いてますけども、はい、それはもうその日その日で。
そうですね。カルパッチョで、はい、ご提供いただけるメニューになってます。
はい、なるほどな。はい、自家とか書いてあって震えるようなこととかないですかね。大丈夫ですかね。
大丈夫です。はい。はい、あとはですね、はい、まあ、麦焼酎も、はい、何種類か、はい、提供していただけますし、
はい、
あと日本酒ですよね。はい、あと、この珍しいのが、ね、柚子の皮を使った、
はい、
オリジナルカクテルと。
はいはいはいはい。
いうことで、ここに書いてますけども、ユズトニック。
はい。
はい。これはノンアルコールカクテルということで、はい、まあお酒飲めない方にも、まあ、楽しんでいただける。カクテルになってます。
当該の方はなかなかご存知ないかもしれないけど、壱岐は、柚子がですね、隠れた名物で、結構柚子を使ったものっていうのは多いですもんね。
そうですね。はい。はい、あとは、壱岐の塩を使ったレモンソーダ。はい、
なるほど、なるほど。は
い、これもコップの縁にですね。
はい。
壱岐さんのお塩。
ソルティードッグみたいな感じで。はい、ね、はい、はい。
あと、まあ、このイベントとしてはですね、まあ、アンケートに、はい、まあ、ご協力いただくとですね、はい、豪華、景品、これはまあ、壱岐産品ですね。はい、例えば、焼酎だったり、はい、お塩だったり、はい、まあ、かすまきだったりとかですね、はい。こういった景品が当たる、その場ですぐ当たる、はい、くじ引きも、フェアの期間中やっていただきますので、はい、ぜひご利用をお願いしたいなと思ってます、
はい。今ですね、ちょっとアンケートを横目でちょっと見させていただいたんですけども、今回のこのキャンペーンをですね、どのようなきっかけでお知りになられましたかっていうところですね、FM ラジオっていう項目があるんですね。これ、はい、ポッドキャスト聞かれた方も FM ラジオのところに、
そうですね。
はい、丸つけてもらっても大丈夫ですね。はい、ていうか、むしろ、ね、ちょっと、FM ラジオのところに二重丸ぐらいしていただいて。
765とか
出てるんですね、はいはい。そうですね、はい。すいませんけども、はい。皆さんよろしくお願いしますというところで、はい、でこちらのキャンペーンはそしたらもう6月限定ということは6月中もずっとやってるような形なんですか、
ね、そうですね。ここでランチもやってらっしゃるので、はい、今回のこの先ほどご紹介したメニューはまあ夜のメニューということになりますので、はい、夜メニューが15時から、
はい、
注文できますので、
なるほどなるほど、
はい、まあちょっとフラット、0時会で利用していただいたり、はい、まあがっつり1時会でもいいですし、はい、まあ2時会にちょっと寄っていただいてもいいのかなと思ってます。
はい、そしたら、小松さんですね。はい、ご存知の方は多いとは思うんですけど、パーラー小松さん、具体的な位置とかをちょっと教えていただいても、場所とかですね。はい。
そうですね。ソラリアステージの地下2階。
2階ですね。
はい。はい、行列のできるお寿司屋さんの。
例の寿司屋さんですね。
はい。あちらの隣。はい。になりますかね。はい。
はい。あそこなので、結構コーナーでですね、飲んでる時とかもちょっと店、目立つような店なので、ね、
そうですね。
さっきもちょっと言いましたけど、歩いてたら福山雅治さんのポスターがドーンと目に入ってくるので、あそこ歩いてるだけで僕もあっと思ったぐらいだったので、うん、はい。ポスターはすごく、効果的だと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。というところで、6月限定の、パーラー小松さんの壱岐の食材フェアですね。
はい。
いろんなメニューがありますので、ぜひ3時以降の、バーメニュー、何名ですか、夜メニューですね、はい。夜メニューの時間帯に行っていただいて、焼酎も飲んでいただいて、カクテルも飲んでいただいて、アンケートに答えたら、豪華食品も豪華景品が当たるということで、
はい。はい。そうですね。
はい。皆さん、どしどし行って、そしてアンケートの FM ラジオのところに二重丸していただいてですね、はい、ぜひよろしくお願いしますと、
はい。
いうところですけども、他に何かお伝え忘れたこととかは大丈夫ですね。
ですね、この、はい、パラあ小松さん、まあ、小松さんグループっていうんですけど、はい、こちらの総料理長が、はい、山口さんという、はい、まあ、壱岐の方で、はい、まあ、彼がいろいろとこのメニューを考えてくれたりですね、はい、してくれてます。
はい、
ですので、まあ、皆さん、まあ、壱岐の方ももちろんなんですけど、はい、まあ、壱岐にお試合の方がいらっしゃれば、はい、まあ、ぜひ、こういったことで、
そうですね、
はい、1ヶ月フェアやってるよっていうことで、はい、教えていただいて、まあ、皆さんにたくさん、
はい、
利用してもらえたら、嬉しいなと思ってます。
で、逆に福岡に仕事とかですね、若宮さんもそうですけども、で、今、壱岐からですね、壱岐出身の方、はい、福岡にいっぱい住まわれてると思いますので、壱岐の食材を福岡の友達とかですね、仲間に広めてもらうためにも利用していただいたら、
ね、そうですね。はい。はい、
そして、FM ラジオのところ
20万。そうですね。まあ、そういった情報もまた FM の方にも寄せていただけるとありがたいですね。はい、
よろしくお願いいたします、
はい。
はい。というところでですね、壱岐情報プラザ通信というもう一個コーナーがあるんですけども、はい、若宮さんの近況報告ということで、
はい。そうですね、
いかがでしょうか。
はい。この間のポッドキャストでもご紹介していただきました、はい、三菱電機さん。
うん、はいはいはい、コアラーズ。
はい。あれ、まあ一週間、まあ準備期間はかなり、はい、あったんですけども、はい、まあ一週間あっという間に終わって、
はいはいはい。
まあちょっとコアラーズロスじゃないですけど、
はいはいはい。なるほどなるほど。
まあけどその後にもまた雑誌の取材とかも、
はい。
月末に入ったので、
はい。
まあ気づけば、まああと半年もですね、6月で、で、ちょうど また半分1年終わるんだなと思って
ですね。そうですね。はいはい、もうあっという間、はい、だから若宮さん今もう4月だから、1年2ヶ月
ですね。そうですね。
早いですね。
早いですよね。
もう1年2ヶ月経つんですね。はい。 ということで、まだまだ若宮さんにはですね、福岡の方で仕事にバスケに頑張っていただこうと思いますので、はい、これからもじゃあよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、というところで、生き生き情報プロセス通信、今週も、この方に来ていただきました。はい。
生き市福岡事務所、若宮でした。
はい。じゃあこれからもよろしくお願いします。お疲れ様でした。
はい、はい、ありがとうございます。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。